はい、
はい、
ということで、
うん、新しいキャッチミー浮遊キャンと、何でしたっけ、
その時オカルトが動いたね。
はいはいはい、うん、覚えづれんだよ。
覚えづらい ね、全く覚えらんないもん俺も。
キャッチミー浮遊キャンはすげえ出るんだよ、うん、
それはお前が作ったからね完全にその、そうそう、うん、まあまあそうですね、
うん、
歴史ものというか、そうか、
忍者話、
忍者話、忍者話ってカテゴリーあんの、
忍者話の話、
うん、まあまあそうですね、
やらせていただきました。
まあね、そういう意味で言うと僕もちょっと歴史に、う
ん、おろ
近いというか、うん、まあちょっとした紹介したいね、
うん、
あの人たちがいるんですよ。で今日はね、
うん、
僕偉人を紹介しようと思って。
あ、いいじゃないですか。
偉人の共通点というか、
うんうんうん、
あんましてないですね、関してちょっと話そうかなっていうのをやってまして、う
ん、はいはい。
で、まあね、どうしようかな。今日ね、まあやりたいのは、はい、ちょっとランキング形式にしようかなと思ってるので、
うん、
我々のランキング形式の企画って言ったら、あれですよね、
オカルトシュナイト。
違いますよ。どうしてもそっち行きたい。
ベストヒット都市伝説。
ベストヒット都市伝説ですから。
ちょっと、うん、
まずタイトルからね、
はい、
行こうかなと思います。
はい、
ベストヒット都市伝説。
はい。
はい、ということでね、これはまあ僕らがね、
はい、
興味を持っている、うん、まあオカルト都市伝説とか、うん、そういったものをまあ、ランキング形式で。うん、お送りするという、まあ人気コーナーですけれども、今回ね私が、うん、やろうと思うのは何のランキングかというと、うん、偉人の性癖ランキングやろうかな、う
ん、オカルトシュナイトでよかったやんそしたらさっきまでやるって言ってたのに、あ、オカルトシュ取らなきゃいけないんだと思ってやめてベストヒット都市伝説に移行して、
いやいや、まあまあまあ、ちょっとねランキングの方がいいかなと思って、ね、う
ん、出んなよオカルト
シュを、オカルトシュナイトはちょっともうほらあなたの企画みたいになってる
し、全然恥じゃないんですよオカルトシュ、
いやいや恥です、
むしろ名誉ですよ本当に。
僕はちょっとよく分かんないんで、あの企画ね、やり方が分かんないんで、
いやいや歴代で一番笑ってたのあの回なのに島津さんが
まあまあまあ、ちょっと声詰まるぐらい笑ったけどね、
喉、うん、チンコ掴めるんじゃないかっていうぐらい声
血を吹く、大にね喉チンコ掴まれるっていうね、そう
そ
う、う
ん、ぐらいだったのに、
危ない危ないやつですよ、うん、まあまあ僕はねちょっとランキングがいいかなとこの形だとって思ったので、まあ偉人といえば、うん、どんなね共通点があるかって、うん、こういろいろね見てたんですよ、うん、結構偉人のさほら名言集とかいろいろあったりするじゃない、
ありますあります、
ね、まとめられてて、うん、そういうのって結構見てると面白いから、うん、
面白い面白い、
うん、見たりするんですけど、うん、結構ね偉人と言われる、うん、まあ人たち、
うん
うん、偉い人って書くんだっけ、うん、偉人って、
うん
うん、だけどまあやっぱりちょっと変わってますね、
まあね、
まともじゃないから偉人になれるんじゃないかなと思って、
うん
うん、だからちょっと、うん、変わった性癖を持ってる人こそ、
うん、
偉人の、うん、まあなんていうかなれる可能性を秘めてるじゃないかなと、逆説的に言うと、
はい
はい、じゃないかなと思って、
うん、
今回はちょっとその日本のね、
うん、
海外もいっぱいいるんですけど面白い人いるんですけど、うん、ちょっと日本の偉人の性癖を、
うん、
まあちょっとランキング形式で僕が好きな性癖、
うん、
僕が好きな性癖じゃないな、
キモさんがやりたい、
やりたいじゃない、違う違う、そう今語弊がいろいろ出てるなと思って、うん、僕が興味深いなと思った偉人の性癖を、
うん
うん、
それもイコールやりたいです
違う
それはでも興味を持つ
って、なんちゅうこの人がこんなことするの、
そういうこ
と、ね、っていうことのギャップかな、
その人も込みの話ね、
うん、まあまあそうそうそうそう、
はいはいはい、
ということで、うん、ベスト3でやろうかなと思っておりまして、でじゃあね、うん、もう早速いきますよ、
うん、はい、お願いします。
ベスト3、石川啄木でございます。
石川啄木さんは知ってます、石川啄木。いやいや、バカにすんなよ、おい。
聞いたことあります。
知ってるわ。
あ、ほんとです。
啄木くんが、そんな、
啄木が。
啄木くんそんなにやらしいことしてるんですか、
は
い、
彼ね、まあね、知らない人はほぼいないと思いますけども、うん、教科書に出てるような人ですからね。うん、
ね、
歌人かな、多分、うん、 職業でいうと、
はいはいはい、
うん、まあそうなんですよ、いわゆる教科書にも出るような、うん、まあ、歌人として有名な人なんですけれども、うん、この人の性癖はね、うん、なかなかなんですよ。で、石川啄木って結構偉い人みたいなイメージあるけど、うん、実は結構借金まみれだったりとかしてて、でお金にもルーズで、うん、まあちょっとその女遊びも結構激しかった、うん、みたいな、そうところもあって、
でもなんか残ってる写真からはそんなこと想像できないですよね。
そうそう、純朴な顔してるんだよね、うん、そうね、だからそう意外とそのギャップがあって、うん、でまあ彼ね、いわゆる奥さんがいるんだけど、うん、まあ、さっき言ったようにちょっと女遊びとかもひどかった時期があって、うん、でそれをね、日記にしたためてたんですよ。でその日記をね、うん、ただその日記なんてさ、やっぱ、うん、妻にバレたら大変なことですから、彼ね、うん、ちょっと賢いですから、うん、ローマ字にしたんですよ。要は当時ローマ字だったら読めないんじゃないかっつって、うん、ローマ字日記っていうものを記したんですよ、うんうん、でそれがね、実は、うん、まあ、もうずっとあったんだけど、うん、それが公開されたのが、うん、啄木が死んで70年ぐらい経ってからなんですよ。でなんでそんなにかかったのかっていうと、うん、その内容がちょっとこれ出さない方がいいんじゃないのっていう内容だったから、
卓木くんの今までのそういうすごい素晴らしい部分を、
ね、そうそう
陰りを、
そうそう、まあそうだね、
落としてしまうような、
うん、まあそうなんですよ。でまあ簡単に言うと、その浅草に、まあ娼婦とかね、うん、まあ遊んでた剣を赤裸々にこう描写してたと、うん、でまあ彼がね、その借金地獄みたいになってたのも、うん、ほとんどだからそれが理由というか、
遊びすぎたから。
そうなんですよ、女遊びのしすぎでお金がなかったんですけども、はい、でそれでですね、うん、彼が、まあ、その、ローマ字日記に記していた内容がまたね、うん、これ結構
どぎつい
どぎついというか、うん、僕は多分 こいつ最初なんじゃないかなって思うぐらい、うん、すごいことをしていまして、僕が一番その石川啄木で、うん、ってなったのが、うん、18歳の、
うん、
娼婦の性器に拳をねじり入れよがる女に冷酷な気持ちを抱いたっていう、すごい、なんこれ、だからもういわゆるってやつですよね。これを最初に僕やった人、この人なんじゃないかなと思って。
まあそうかもしんない、確かに。
これ偉人ですよね、
うん、
偉人がこんなことをしてる。
いや、まあまあまあ、
でそれを日記につけてきて、
3位なんすか。
まあね、そうか、うん、まあ確かに1位でもおかしくないですけど、
歌人でありながら、
はい、
風俗ライターでもあったってことですか。
そうです、そうです、
うん、
特に風俗ライターを英字にしているというような感じです、ね、
うん、相当やべえな、そう
か、ね、これね、ちょっと後日談があるんですけども、うん、
何の後日談だよ。
いや、フィストの違う違う、
入れた後の後日談
ですか。違う、それの話じゃなくて、うん、まあ、要はこのさっき言ったローマ字日記、
うん、
妻にバレないようにって言ってたんですけど、うん、実は奥さんすごい頭良くて、
うん、
ローマ字読めたっていう話があって、
そうなん
ですよ。そうなんですよ。だからこれバレてたのに、
うん、
奥さんはお咎めなく、
うん、
そのまんま放置してたらしいんですよ。
相当大きな方ですね、奥さんね。
すごいですよ。
可愛いって思ってたんですかね、ちょっと。
ねじり入れてるのが、うん、頭おかしいでしょ、もうその夫婦。
まあまあまあでしょう。
いや、でももうこのね、イメージには全くない感じの、うん、石川啄木が、
うん、
こんなことしてるんだよ裏ではっていう。うん、まあちょっと序盤ね、
うん、
話の種になるかなと思うような、話ですけど、
どこで話すんだよそ
れ。ということでね、うん、まあ第3位でしたけども、
すごい3位だな、まあ、
ということで、
はいはい、
まあ次、いきますね、
はい、
はい、第2位、
うん、
発明王平賀源内。
おお、はいはいはいはい、
平賀源内ご存知ですか。
ディレクトル、
あ、そうですね、うん、エレキテルを発明したというか、うんうん、で平賀源内って、うん、まあそうだな、発明家としても有名なんですけど、うん、まあ、コピーライターみたいな仕事もした、
うん、
この人が一番最初だって言われてて、
そ、 で、ね、
でその一番の代表作が、うん、うなぎ、
うん、
土曜の丑の日は うなぎだぜっていうのある、え、うん、なんかあんの他に違う話、
映画の原作とか、
あ、違う、あの土用の丑の日って、うん、はいはい、うなぎ食べるって風習みたいなあるじゃないですか、うん、
あるあるある、
あれってその平賀源内が、うん、あの土用の丑の日に食べようぜっていうキャッチコピーを作って流行ったっていう説が有力らしくて、だからその物を売るっていうことの発明というか、うん、そういう発想も
言葉一つで、
まあ、優れてた人、
優秀ですね、すごい、
とんでもなく優秀なんですけども、うん、この人もね結構、うん、あの変わった、うん、方でして、うん、でまあいくつか説があるんですけども、うん、この人のまあ面白いなっていうところは、うん、あのですね、彼は、うん、あのガイドブックとかも作ってたんですよ、
うん
うん、でそのガイドブックの仕事もね、うん、してたんですけれども作る、うんうん、彼がね初期に書いたガイドブック、
うん
うん、菊の園っていうガイドブックなんですけど、
そうかもう
なんでですか、菊の園、まあ縁ですよね、
う
ん、まあまあちょっとピンときちゃった感じもありますけども、うん、まあこれは当時、うん、なんて言うんだろうな、男色売春宿のことを、
うん、
影間茶屋って言ってたんですよ、うんうん、でそれの、まあ、要はガイドを彼が、うん、作ってたんですね、
はいはいはい、
でそれのタイトルがまあその菊の、うん、そのまあなんとなくねイメージつくと思うんですけども、まあね、うん、でまあ彼自身が実は男色家だったと、
うん、
だ要はさっきと同じでルポライターじゃないけど、
うんうん、ライター
自分が潜入して全国 の、 その、いろんなところに回って、うん、その男色の、ここのお店はここにあってこんなんだぜみたいなの、
コスパはとか、
そうそうそう
コスパでとか、
テクニック20万で三つ星とか分かんないけどね、勘、
うんうん、
ですけども、
まあでも女がちょっと、
そうそうそう、うん、
慣れすぎ、
ちょっと素人感がね、うん、もうちょっと欲しいみたいなこととか
書いてたんですね、
うんうん、でこれだからそういうね、うん、まあ作っていたっていうぐらい、うん、まあ意外と知られてないけどそういう、うん、なんていうの、
ね、
男色家として、
うん、
有名ではないんだけど、うん、
まあ
ちょっとまあだったんですよ、
うん、
偉人なのにもかかわらず、うん、関わらずって言っちゃおかしいか、
まあ偉人多いです
か、ね、まあまあそうだよね、戦国とかね、
そうそうそう、信長とかもそうですし、うん、まあ多いですよ、
ただ あのさ信長とかああいう系の人たちは、うん、女両方いけるっていうのが多いんだけど、そうそう、だけどまあ彼は結構ガチガチの、
え、女性なしの、
女性じゃない、もう
女性抜きの男マシマシの女性なしの男マシマシだったんですか、
ほう
ほう、
なんで
それはすごいな、
だからなんかそのまあねこれも説一説ですから、
エレキテルで何したんだか
まあまあそうなんですよね、で彼ね、はい、実は発明品の中で、うん、大人のおもちゃとかも作ってたらしくて、
すごい、
うん、で
男性用ですよね、
それがね、うん、その面白いのが、うん、木製のね、
うん、
男性自身をかたどったものに金箔を覆って、
うん、
なんか秘宝館とかにありそうな感じのものを、あのね作って、
うん、
それをね正月に市に出して、
うん、
だからコピーライターでもう天才ですから、うん、あの縁起物として発売したらすげえ売れたんですよ、
うん、
だからあのいわゆる今あるさ、うん、あの何
男性みたいな、
そうそうそう、うん、男性器をモチーフにしたみたいなものとかって縁起物とされてんじゃん、だからこれも多分この人が、
うん、
その作ったというか走りというか、うん、っていうなんかそのムーブメント、
うん、
作った男性器縁起物ムーブメント
のパイオニアだ、
そうですよ、パイオニア発明家ですからね、
まあね、
そうそう、でまあそういう、彼、
うん
うん、平賀源内、
うんうん、
まあそういう性の発明もしていたよっていうことで、うん、
すげえな、
第2位に
させる、まあ、
貢献度としてね、
すごいすごい、うんうん、1位誰だよマジで、
でちょ1位行く前にちょっと時点、
う
ん、軽く、うん、もうすぐランクイン、軽い情報であるんですけども、
う
ん、
どうぞもうすぐランクイン、
もうすぐランクイン、
うん、
小林一茶、
うん、
うん、怪人です、
はいはい、
有名な 方ですけれども、うん、小林一茶もすんごい絶倫だったっていう話が、
すんごいの言い方おかまっぽかった。
いやいやいや、え、俺が、
うん、
持ってかれてた、
持ってかれてました、
あっちの世界に、
一茶に一茶されてましたよ
小林一茶も、うん、あのまあ、俳人っていう書き物してるだけあって、うん、すごい豆なんですよ、うん、筆豆というか、
はいはいはいはい、
彼もあの日記みたいのつけてまして、うん、あの女性とね、うん、行為をした回数を日記につけてたと、
ね、正の字じゃないですけど
高の字ですね、交わる、
うわ
いや、そ、正の字じゃない、あ、そういう意味じゃないよ、高、うん、の字で前に数字を書くの、
あ、そういうことか、
難航ってこと、
うんうん、
で毎日のように3校4校5校っていう、うん、毎日だよ、
うん、
あのじいさんが、
うん
うん、もう常にやってて、
それ若い時の話じゃないですね、
若い時じゃない、でもうだって彼すごいんですよ、何回も結婚してるんですけど、うん、52歳で28歳と結婚して、うん、でその後38歳の女性とまた再婚して、うんうん、でこれもちょっと都市伝説っぽいんですけど、うん、1回目のね女性、うん、最初に初婚の女性は、うん、あのあまりの一茶の絶倫ぶりに心臓発作みたいな死んだみたいな話があるぐらい、副上司じゃねえかみたいな、うん、で38歳の女性と次再婚するんだけど、うん、その人も絶倫ぶりに嫌気がして逃げ出したとか、
すげえな、
で半身不随になってるんですよ、
うん、
一茶最後の方、うん、だけどそれでも性欲はやまず、うん、64歳で32歳の女性とまた3度目の結婚、
うん、
超絶倫なんですよ、
すごいですね、
うん、日本で一番ぐらいの分かんないですけど、うん、
まあでもそう言ってもいいぐらい、
だって50代で毎日4校5校は当たり前ですよ、
うん、
こんな人いないでしょ、
いや、いないでしょ、
AV 男優よりすごいよ、だって
中西さん、中西監督、
村西徹
監督がもう、
ああそうだね、ロイチ、そうそうそう、
うん、
いやだからね、意外とこの小林一茶のイメージとはかけ離れてるけど、
うん、
とんでもない肉食男子だったんですよ、
すごいな、うん、それは
っていうね、まあ話がございますと、
うん
うん、まあ、これは辞典かなっていう感じ、
それは辞典ですね
まあまあちょっとしたあの小林一茶についての話をねする機会があれば挟んでいただければと思うんですけれども、
いや挟めねえわ、
でまあじゃあね、
うん、
あのちょっとその最後に一番ね、
うん、
誰なのかっていう、
誰、気になる、誰だろう、うん、栄光の
第1位、
はい、
与謝野夫妻でございます、
与謝野夫妻、
はい、
与謝野っていうとあの与謝野ですか、
あの与謝野、まあ、与謝野晶子がね、うん、多分、
はいはい、
夫妻でいうと有名な方だと思うんですけども、
でしょうね、
まあ、あのこの方もね、うん、あの教科書出るタイプでしょ出る方の人でしょ、
どちらかといえば出るタイプ、
そうだよね
、はい、表に出るタイプ、
そうです、そうです、うん、乱れ髪とか、
はいはいはいはい、
君死にたもうことなかれだ
っけ、はいはいはい、
まあ教科書でも多分
ちょっと僕わからないですけど、勉強不足で、
工業では
すみません
載ってないんだっけ、
国語ちょっと全然わかんないですよね
教科書ないんだっけ、うん、その学校、
いやあるわバカタレ、
まあまあまあ、
怖い先輩呼ぶぞ
まあまあそれはちょっとやめていただきたいんで、うん、
はいはい、
まあこの辺に、与謝野晶子、
うん、
まあ歌人というか、
うん、
そうだね、作家でもあり歌人みたいな方なんですけども、うん、まあさっき言ったように、まあそういう作品を残している方で、うん、
はいはい、
あのなんかね当時はあんまりやっぱ女性はこうつつましく生きるみたいなのがあるじゃないですか、
はいはい、
うん、でそういう中でもなんかその結構恋愛のこととかを書いたりとかっていうことでこう、
うん、
まあ何結果を残したというか、
はいはい、
うん、っていう方なんですよ、
うん、
で夫妻っていうのは夫の方も鉄管っていう、
うん、
与謝野鉄管っていう人がいるんですよ、うん、でこの方もあのなんて言うんだろうな、まあすごい人で、
うん、
この人はあの明星ってあるじゃないですか、
うん、
あの本、
あのジャニーズとかの
違うもうちょっとちゃんとした方の、
うん、はいはい、
あの明星の、
うん、
まあ創設者
なんで、うん、なんで今開けんだよカバンを、
ちょっとね あのビリビリビリ Wi-Fi のあれがあれだった。はい、でですね、はい、まあその夫妻なんですよ、与謝野鉄幹と秋子、
うん、
で、まあこのね、
うん、
与謝野夫妻の、
うん、
まあ性癖ですよね、
うん、聞きたい、うん、
まあ一個のエピソードがあるんですけど、
うん、
エピソードっていうか、まあまあじゃあ簡単にね、うん、もう説明しますよ、
はいはい、
何をどんなプレイをしているか、
1位ですからね、
うん
うん、
与謝野鉄幹がですね、与謝野明子の、
うん、
あのまあどうせ P になるだろうけど、与謝野明子の X に、うん、バナナを入れまして、でそれを1日入れたままにしまして、
うんうん、
翌日、
うん、
出して食うっていう。
あれ、それちょっと前に流行ったバナナホルダーじゃないですか。
元祖
バナナホルダーじゃないですか、それ。バナナの形した、
バナナホルダーじゃなくて、
バナナホルダーでしょ。
違う違う、
与謝野明子の話じゃなくて、バナナホルダーの話でしょ、それ。
あのちゃんと
与謝野明子の話です
、うん、与謝野ホルダーの話じゃない。まあね、ちょっとそのね、まあ、うん、いろんなところ突っ込みたくなるんだけども、うん、まあやっぱり僕はその一日寝かせて、
うんうん、
こう食うっていうところになんかすごい狂気を感じて、あ、なんか熟成させるんだなみたいな感じで、これなかなかですよ当時、うん、まあその女性がね、
うん、
そもそもそういうなんか性描写的なこととかもダメって言われてる中で、
大和なでしこであれというような、
そうそうそう、
はいはい、
でまあそんな中でこういうエピソードがね、
うん、
まあ出てきたと、うん、でまあ今の聞いて信じられる人の方が少ないと思うんですよね、
うん、
まあ、俺がまあめちゃくちゃな1位面白くするためにめちゃくちゃ言ってるんじゃないか、
う
ん、こいつみたいに、
いや、そうそう、嘘ついてんじゃないかと思ってますもん、
はいはい、思われてもおかしくない、
うんうん、
与謝野ホルダーなんて絶対ないと思いますよね、普通は、
うんうん、
でもねこれね、あのちゃんとあのエピソードとして残ってるのがありまして、はいはい、
うん、
まあこのよこれね、その与謝野明子が言ったんじゃなくて、与謝野鉄幹、うん、あの夫の方がある方と会話している時に、
うん、
あのまあ聞かれたんですね、うん、あのまああなたは、
うん、
女性に対して今までどんなことをこうしたことがありますか、うん、みたいなことを聞かれた時に、
うん、
まあこの鉄幹、
うん、
自慢げにですよ、うん、胸を張って明子の中にバナナを入れて翌日それを取り出して食べましたっていうことをこうね胸を張って話したっていうのが
ちゃんと記事として残ってるっていうことですね、はい、
でまあそれね、
うん、
聞いた人呆れ顔で、
うん、
まあ何を言ってんだこいつはと、
うん、何抜かしてんだって
っていう顔するんですけど、
うん、
その人が次に言ったことはすごいですよ、
うん、なんすか、
なんだ、
うん、
そんなことは誰でもやっていますよっていう返しをするんですよ、
記者が、
記者じゃないんですけど、うん、まあ、あの学者の方というかなんですけど、うんうん、この方がそのね、
うん、
鉄幹さんに、うん、女性にどんなことあなたしたことありますか、うん、女性あきこにバナナを入れました、うん、そしてそれを翌日食べました、いやいやそんなのは誰でもやってるよっていう返しをするんですよ、
うん、
これもうはっていう話じゃないですか。
まあまあそうですね。
これ、
うん、
そのね、話、
うん、
その聞いた方っていうのが、うん、小倉清三郎っていう方なんですよ。清
三
郎、
はい、
っていう方がいまして、うん、この方が、まあ、大正時代に活躍した日本の性科学者、うん、性に関する科学者で、総大会っていう、うん、まあなんていうの、研究機関を立ち上げて、うん、そこで当時、
うん、
お互いその会に入った人同士の性に関することをこう話し合うみたいな会を作った研究家なんですよ。
今で言うとこの段鬼六的な
まあちょっと違うけど、
どこなんですか。
でもこの人
確か学者、ちゃんとした
学者、学者、確か 東大とかじゃなかったかな、なんかそういうすごいところでつって、うん、でこの人があれなんですよ、うん、当時ね、
うん、
あの主因って言葉しかなかったんですけど、うん、この人が G っていう自分を慰めるっていう風に書いた言葉を作って、うん、その、まあ、何当時オナニー有害説みたいなのがあったらしいんだけど、うん、それを否定する、
うん、
なんか卑猥じゃない言い方ないかなみたいなことで、うん、G って作ったみたいな人で、その総大会っていうね、うん、ちょっとあの性の話をする会に、うん、なんか芥川龍之介とかいたとかっていう話もあるぐらいすごい当時すごいなんていうの会だった、
うん、
でそれに実はそのさっき言った与謝野、鉄幹と夫妻が、
うん、
まあ入りたくて、
うん、
でその、まあ、入団テストじゃないけど、うん、聞かれた時に自慢げに話したのがこのエピソードだっていう、う
ん、でもまあそれを返された
んですよ。そうそう、いやそんなのじゃうちは入れませんよぐらいの、
その学力じゃ
何、うん、何やってたんだよ総大会って思うよ ね、 よね。俺の中で結構てっぺんの与謝野バナナ秋子事件、
ね、
うん、これを超えてくるわけでしょ、
うん
うん、だから普段ねそういうことを当たり前のようにやっていた、うん、まあグループがいたんだろうなっていう、うん、ちょっと闇の深い話ですけどね。でね、まあ、ちなみにだけど、うん、その与謝野、鉄幹、
うん、
あのさっき言ったように第3位で出てきた石川啄木を見出したのはこの人だったりするっていうね。
あ、じゃあ教え込んだのは
だからこの人が、まあそう、あのそう
性の
伝道者わかんないけど
性の
死、性の死、
うん、性の死、うん、
深い言葉だね、
うんうん、
だからそれをまあ影響を受けて多分日本初のあるんじゃないか、うん、
い
石川啄木がっていうことですよ。
だいぶこれ編集苦労するな。
いやそうなんですよ、
うん、
だからまああのね、
うん、
意外とこの教科書に出ている人とかでも、まあ実はそんな成人みたいな人ばっかりじゃないと、裏をねこう見ると、うん、なかなかやることっていうか、
うん、
やらねえことやってるけどな、
うん、まあまあ、
うん、まあでもそのねバナナはどんな味だったのかな、うん、みたいなことはちょっと気になりますけどね。
皮を剥いだ状態、それとも
そう、それがね、まま超、うん、それが不明で、
うん、
まああれだよね、ずっと語られ続けてる謎なんだけども、うん、
でもその保存するときって皮剥かずに置くじゃないですか。
うん、だからそれのパターンだったら多分熟成だよね、
うん、
でまあその
皮剥いて
剥いた場合は味付けに近いんじゃない、
うんうん、確かにチョコバナナ的なことですもんね。
そうそうそう、コーティング
皮の上からはチョコつけないですから。
そうそうそう、うん、そういうこと、
そういうことか。
だから、まあ、でも1日ならね、
うん、
保存できそうな感じするしね、剥いた状態でも。
よ、すごい詳しいんですね。
もうこの話やめよっか。
バナナホルダーについてすごく詳しいんですね。
いや違いますけどね、うん、でも当時のバナナ高級品ですからね。
まあね、
あの、うん、ちょっと自慢も入ってたんじゃない。
あそういうことか。
俺はバナナこんな風にも使えるんだって、うん、1万円札でケツを拭くぐらいの、
うん、あはいはいはいはい、
方の自慢も入ってたような気もしますよね、う
ん、確かにね、
うん、ね、嫌なやつですね、うん、
結果
、
うん、結果やなやつ。
まあちなみにこの夫妻、
うん、
子供12人ぐらい作ってますから、13人かな。
与謝野のじゃあ DNA がいまだにじゃあどこかに
あるんじゃないですか、
うんうん、
でも長男バナナですけどね、もう。
あ、そうか。
その子供たちもどう思うのか分かんないですけど、うん、
俺のバナナってこと
ですね。、うん、はいはい、はい、まあそういうことですよ。
はいはい、分かりました。
なんで、まあね、
うん、
ベスト3、
うん、
トップは与謝野夫妻ということで、うん、
これはでも1位です。
ですよね、
うん、1位でした、うん、
なかなかあるんでね、
はいはい、うん、
皆さんも偉人の性癖、
はい、
参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、
はい、
ありがとうございます。